これ何？及川さん。及川さん何？
及川さん
なんか変わっ、あれ、Google 辞めたの？
Google…
ああ、なんか Google 辞めたとか書いたな。
はい。
で、Google 辞めて何？どっか違うとこ入ったってこと？
そうですね。
何この、
キータっていう。
あ、キータって言うんだ。
読み方が分かんない。サービスをやっているインクリメンツっていう会社に入ったんですよね。
へえ、何の会社？
キータをやってる会社です。
キータって何？
キータは、うん、なんだろう。技術系ブログを書くブログサイトみたいなやつで。
え？
でもスタックオーバーフローみたいな、なんていうのかな。自己発信で技術メモをひたすら書くサイトですね。
もう全然わかんない。スタックオーバーフローみたいなのとは違う。
スタックオーバーフローは質問じゃん？うん、これちょっとわかんないんだけどって書いたらみんなが答えてくれるのがスタックオーバーフローでしょ？
うん。
キータは、社内テックブログみたいなノリで、今日これをやってこういうことができましたとか、新しいなんか Java のなんとかのソフトウェアが出たんで試してみましたみたいなのをひたすら投稿していくんですよ。それが検索できて、タグが付けられてみたいな。まあ、よくわかんないね。まあ、それがそのメインのパブリックはそういうサービスで、それとは別にキータチームっていう社内向けのエンタープライズ向けのサービスもやってて、それはそのまさに社内技術ブログみたいな感じで、日報みたいなノリで今日はこういうことをやりました。こういう、知見が得られましたとか、ここがハマりましたとか言うとみんながコメントしたりとかするっていう。まあ、社内ブログの技術寄りにすごい特化したようなやつみたいな、そういう感じですね。
へ
え。僕自分で使ってないんで、ちょっと解説が正確じゃないかもしれないですけど。
こっちだとどういうのになるの？そういうのないか。
似たようなのは、まあ、山とか。
山。
ちょっと違うけどね。あとは、まあ、多分、これの元になってるのは、GitHub に GitHub チームっていう内製のソフトがあるんだけど、
うん、
多分それをかなり、それにインスパイアされてるんじゃないかなという気はするけどね。
へえ。
まあそういうサービスがあって、で結構若い人がやってるサービスなんだけど。
及川さんもう若くない、
ね、及川さん結構平均年齢をかなり上げるって自分でも言ってたんだけど、そこにこの間入ったらしいですよ。ちょっとびっくりしましたけどね。
へえ、なんだろう、何かあったんだろうね。多分そこの人たちとなんか話したんだろうね。福島で。
ああ、そうね、及川さんはそうね、最近は、フォージャパンとか、オープンガバメントとか。
これ聞いてる人なんか知らないんじゃないの、及川さんは。
いやー、結構ね、クロームのあれで、知名度は高いですよね。
あ、そうなんだ。
だって日本のあれに出てましたもん。NHK のプロフェッショナル。
ああ、
仕事の利益。
あったあったあったあった。
出てましたよ。
そうか。
だから Google に勤めてる日本人の中では一番知名度があると言っても過言ではないじゃないですか。
確かになんか日本の Google のイベントでは顔みたいに多分なってただろうなっていうふうに想像してるけど。
そう。あとね、つい昨日かな、モザイク FM っていうポッドキャストがあるんですけど、フロントエンド系っていうか、
へえ。
それに出てましたよ。
あ、そう。
及川さん。うん。
あ、そう。
ブラウザのクロームのなんか歴史みたいな話をしてたっぽい。まだ聞いてないんですけど。
へー、そうか。まあ、じゃあみんな知ってるのか。
うん。
僕とかぐらいの世代だと、及川さんは神様みたいな人だからね。
おう。
Windows のことは全部及川さんが書いた本で勉強したので。
はい。
90年代の人はね。うん。
及川さんはデック？
うん、もともとデックにいたかな。昔ね、もう本当にね、94、5年とか、そのぐらいの時に、NT って、Windows NT っていうのが出てきた時にね、Windows NT のユーザーグループを作ったりとかして、
うん、
で、その時に初めて会ったのかな。その時まだデックにいて、アルファとか貸してもらって、アルファ版の、Windows NT とか、そういうのを使ったりとかして、まあ Windows NT を盛り上げてこうって感じだったんだけど。
うん、
で、それから少ししてから Microsoft に行ったのかな。最初会った時はデックにいたけど、
うん、
もう NT のことはまあ、及川さんに聞くって感じだったからな。その時はね。うん。まああの時は多分デックの人たち、他の人も何人か知ってる人いるけど、
うん、
デックの人たちが、本を書いて、分厚い本。 どっかにね、うちの捨ててない本にも確かあるんだよね。ここにね、うん、及川さんの本と。僕は日本語で残しておいた本は、梅田さんのサインがしてある本と、海部道さんっていう人が、まあ海部道さんを知ってるかどうかわかんないけど、海部道さんが書いた本の、パラダイス鎖国だっけ、
はいはい。
それのサインがしてある本と、我流さんが書いた本のサインしてある本と、サインがしてある本以外はね、もう、いらないやと思って、
あ
みんな処分したんだけど、
はいはい。
うん、及川さんの本もあるね、それは。
マイクロソフトの後には Google に行ってて。
うん、
Google では絡みあったんですか？
いや、全然全くない。Google ジャパンに遊びに行った時に、こんにちはっていうだけで。
うん。
うん。
まあ、あの、こういう小さい会社に、しかも辞めてからそんな日が経ってないですよ、多分。
うん。
10月ぐらいに辞めたっていうポストをして
る。若い人と話してて、いろいろと思うことあったんだろうね。
うん。
まあ、Google も長かったしな。
うん。
もう人生もね、あ、残りの方がもう少ないからね。
そうなんですか？
うん、わかんないけど。年を取ると、ね。まあ自分でできるっていうことがある、自分でできることがある。助けてあげられるっていうことなんじゃないかな。
うん。
うん、昔からそうだけどね、この人、昔から本当話も上手だし、
うん、
いろんな、人の前で話すのうまいんだよね、本当にね。
うん、
すごい説得力を持って、こう、話すのがすごく上手だから。多分そのキータだっけ、
うん、
のいい広告塔になれるんじゃない。
まあもちろん宣伝効果はものすごいあるだろうしね。
うん、雇うの大変だったと思うけどな。
うん、なんか
給料も高いだろうし。
そうそう、 Google 本当に今アメリカでもそうですけど、 Google とか Facebook とかが給与レベルが本当アホみたいに高いんで、スタートアップがなかなか人材を取れないっていうところはありますよね。
Google からと Facebook から引き抜くのは至難の技だね。
うん、
うん、
ベネフィットもいいし、家族がある人は特にいろんなしがらみというかね、
うん、
いろんなベネフィットを引っ張らすわけにはいかないんで、
ボーナスとかもねすごいあるからね。
うん、
うん、エンジニア、普通のエンジニアっていう感じで言ってもね、日本給与水準が今どれぐらいか分かんないけど、どれぐらいなの日本で今は。
いや、
1000万ぐらいもらってんの。
いや、
そんなもらってない。1000万ぐらいもらうか。
いや、それはいかないんじゃないかな。
そうなんだ。
まあ、あの、かなり上の人は行くでしょうけど。
じゃあ日本の人に言うとびっくりするだろうな。
まあ生活コストの違いもありますけどね。
そうね、
うん、
家賃とかもちろん高いけど、でも Facebook で働いてる30代半ばぐらいだと多分ボーナスとか入れても2000万とか超えるよ。
うん、そうですね、
普通にね。
うん、まあ中堅の人が行くのはしょうがないとしても、若い本当大学出たばっかりとかでみたいな人でも Google なり Facebook なりがものすごい高いお金とか。
そうだね、最初から1000万は余裕で超えてるからね。う
ん、とストックもそのオプションじゃなくて RSU とかでつくんで、
うん、
そういうのがあるとなかなかスタートアップは取れないんですよね。
出せないもんね、
うん、
それはね、うん、株はもちろんストックオプションとか株は出せるけど、スタートアップの株なんてね、あってもあるのかないのか分かんないからね。実際問題ね。
実際どうなるか分かんないですからね。
本当にね、どうなるか全く分かんない世界だけど、なかなかその人たちを取るのは、逆に言うとだから若い人たちはその Google なり Facebook でももちろん給料はいいんだけど、その辞めても別にそんなね、例えば給料が1500万から1000万ぐらいになっても、まあ別にいいかっていうふうには言えると思うんだよね。
うん。
うん、でも2000万の人が1000万になるのはちょっと、
そうね。
生活レベル落としすぎじゃない？
うん。
さすがにちょっと簡単にうんって言えないと思うんだよね。
そうだね。
なかなか、良くない傾向なんだけどな。しょうがないけどね。
うん。いや、なんかスタートアップも VC のお金を入れてもうエンジニアの給与にズブズブ消えていくっていう感じじゃないかな。
そうだろうね。
うん。
雇うの大変だよ。
僕も最近ハイアリングをなぜかやらされてるんで。
うん。
マネジメントではないんですけどね。あの、新しいチーム、新しいエンジニアの採用、まあミーティング、あの、インタビューももちろんするし。
どのぐらいのインタビューは？
インタビューは、 まあ月に 1,2 回ぐらいですかね。
あ、そうならいいじゃん。
そんな頻繁にはないです、
うん、
あとは直接自分のチームに入ってこなさそうな人の場合は断ってますね。
まあね、
めんどくさいから。
そうね。
うん、
1時間ぐらい質問すんの？
うん、一応45分から1時間かな。
どんなこと聞くの？
いや、人によるか、人のレベルに合わせて、
うん
うん、結構もう実績がある人とか、他の結構紹介のことが多いんですよね、そもそも、
うん、
応募してくる段階でうちにいるエンジニアが前働いてた人とか、前どっかで一緒にやってたんでよかった人とかで来るんで、うん、まあ結構そんなに技術したインタビューは僕はあんまりしない。それよりはまあカルチャーマッチとか、なんかディスカッションのトピックを出していろいろ話せるかとか、そういうことを見てますけど、
はっきり言ってそっちの方が大事だけどね。
うん、そうだけど、インタビューする側からすると、インタビューされる側っていうか、その応募する側から考えると、技術的なインタビューをやってもらった方がちゃんと自分が評価されてる感があるっていうジレンマがあるんですよ。
そうね。うん、そうね。
インタビューに行った時に全然技術的な話をされないで、なんか会話だけして終わって、あんた採用って言われると、なんかこの会社はちゃんと採用してんのかなっていう風にちょっと疑問に思ってしまうんですよね。
それは思うね、
うん、
っていうか大体技術的な話が全くなしで採用されたら大体ダメだからね。
そうそうそう。
それ他の人にもアプライしてるってことだから、
そう、
自分は大丈夫だって分かってても、
うん、
他の人はそうとは限らないわけで、
そう、
うん、そこはそれなりにこうこっちが汗かくような質問をしてくれないと、
そう、
うん、
そこはね悩むとこで、まあ、僕の場合がなんか、まあ、中に知ってる人もいるし、CEO とかと前一緒に仕事してたりしたから、そういうまあ条件込みであんまり技術的な質問されなかったとか、そういうのはまあ多分あるはあると思うんだけど、
そうね、
あまりにもなかったりすると本当に不安になるってのは、
ね、友達だけ雇ってるじゃあね。
そうそうそう、
やばいよね。
やばい。あとはやっぱりその何社が受けた後にすごい厳しい技術インタビューを受けた会社とそうじゃない会社が残った時に、なんかインタビューが厳しかった会社の方が自分が苦労したっていうその蓄積があるんで、
うん、
なんかちょっと判断材料が狂わされちゃうんだよね。
あ、
簡単に追加、簡単に得られたものはなんか、あ、またこれ簡単に得られるわみたいな、こう意識が働いちゃうじゃん。
そうだね、来年言ってもすぐ入れそうだしね。
そうそうそう。まあ実際はどこの会社もまあ同じなんだけどね、その一回通、技術的なインタビューをして通れば、まあ本当に来年2年後とかに転職するときにまたそこ行っても多分また通るだろうなっていうのはあるけども、でも本当に何もなしで通っちゃうと結構得がたいものの方が手放したくないっていう。
そうだね、
そういう、
もう一回やったら通るかどうか分かんないからね。
そうそうそう、
難しすぎるところはね、
うん、だからインタビューする側としても多少は技術的な話を、本当にクイズみたいなやつではなくて、なかったとしてもインタビュー委員がちゃんとこう時間を使って考えられるようなネタを仕込んでいかなきゃいけないんだけどね、なかなかうまく毎回毎回それができてるわけではないかな。いや、特に久しぶりなんでね、インタビューするのが、
うん、
クックパッド行った時は US だってのもあるし、一回も、3年間に一回もしなかったから。
ああ、そう。
それと比べるともう最近また頻繁にやるようになって。
インタビューな、インタビューはもうめんどくさいな、するのは。されるのは僕は好きなんだけどね、
うん、
インタビューを受けされて、それは面白い質問だったりとかすればね、
うん、
一緒に考える、考え、あ、こういう質問はいい質問だな、自分が今度やるときやろうっていうふうに思うんだけど、
うん、
うん、自分がするとなるとめんどくさいな。
確かに、いくつか受けたら自分がインタビューするときのネタ帳になるね。
そうそうそう、
うん
うん、この質問もなかなかいい質問だなとかね、うん、
いや、なんかよくネットとかにあるその質問、
うん、
とか Google のインタビューで出る質問リストとかあるけど、ああいうのはあんま使えないんだよね。
使えないね、うん、でもね、それをね、その聞きかじったのかなんか分かんないけど、使おうとする人がいて、そういう人の質問は質問してる側がなんとか答えに誘導しようとしちゃうんだよね、
うん、
でヒントをこう出しすぎちゃって、でそれもう自分がそれを答えを教えたくてやってるでしょみたいなさ、そういうパターンをね何度も見たことあるんだよね。
あ、
うん、だから分かっ、自分が いいと思ってない、本当にこう、よく分かっていいと思ってる質問以外は、やってもダメなんだよね。
うん、
難しいだろうこの問題みたいなのを出して
それね俺昔あった、
うん、
とある検索会社って Google じゃないけど、
うん、
のインタビューの時に、なんかすごいあのトリッキーなパールのコードをこうホワイトボードに書いて、
うん、
このコード何するか分かるかって言われて3分ぐらい考えて、いやよ分かんないけどって言ったら、なんかそれをこうガーッと
説明し始めて、
うん、噛み下して、いやこうなんだよってどうって言われて、うんすごいっつってで僕はだから何もできなかったんだけど、
うん、
そのインタビューは通ったんでね。
あ、そうなんだ。なんだったすごいって言いたかったんだ。これすごいだろうって。多分その人もその問題見つけた時にびっくりしたと思うよ。う
ん、多分毎回使ってるのかもしれないけど。なんかね、フォーク、
うん、
オープンフォークなんとかって書いて、なんか記号みたいな感じなんだけど、これはなっつって。
ダメなコードだね。わかんないんだから。
そう、これはフォークをしまくって、確か、あれだな、クイックソートをするのかな。なんかある一定のリストを与えられた時に、なんか謎いコードだったけど。
僕昔、バイナリーツリーを説明しろって言われたことあるな。
なあ。
それ、バイナリーツリーを説明しろって言ってるのが、その基本的なことをわかってるかどうかを、一応、聞いてる相手の場合は、一言二言答えると、ああ、ごめん、つまんない質問だったねって次に行くわけ、うん。そうじゃなくて、全部説明させられたから、説明を、その質問した人もよく分かってないね、ちゃんと。
あ、
だけど、なんとなくしか分かってなくて、こんな感じなんだよねっていうふうに思ってるから、例えば実装の時こうこうこうであとかっていう話をすると、よく分かってないんだよ、向こうがね。で、そういう質問されるとがっかりしちゃうよね。
それはがっかりだね。
うん、分かってないことを聞かない方がいいし、答えのね、ちゃんと理解できないんだったら、やんない方がいいし、うん。しかもそれが難しい質問でもなく、そんな単純な質問だからさ。
うん、
それは、もうその後僕はすっごい適当に話して、もう最初からもう全然やる気なくなったけどね、そこはね。うん、
まあでも、インタビュー大体3、4人やるからね。
そうね。
まあ1人、インタビュアーと相性が悪くても、まあ全体的な評価変わるっていうこともないし。日本だとね、なんか、グループで面接したりとか、いまだにあってね。
グループ?
ああ、なんか、面接官3人。
思って、尊しとできるかどうか。
2人、3人いてとかさ。あと、行動も全くないし、行動書いて
る。行動はないのはよくないんじゃないの?全部の面接で行動書かせる必要はないと思うけど、
うん、
こういう問題はどうやって解くかっていうのは、なんか、お題を出して行動1回ぐらい書かせた方がいいと思うけど。
そうだよね。まあ、僕も何年も、インタビューやってないんで、もちろんやってる会社も最近はあると思いますけどね。まあ日本と US とはその辺結構違うんじゃないかなっていう気はします。
まあ、コードが書けないっていう前提はまあほとんどないけど、やらしてみるとね、っていうことあるからね。全然できないっていう人いるからね。
僕は今回スクリーンシェアリングでコードを面接した会社も一個ありましたね。
ああそう、
うん、リモート、お互いリモートで面接して、で僕のコンピューターでターミナル開いて、この Git レポジトリこうクローンして、このテストを。
うわ、緊張するな、それ。
あ、でもすごい簡単なやつだったけど。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
言語は何でもいいんだけど、なんか、Git のログからコミットした人の、コミットカウントと E メールアドレスのペアを作って、相当しろみたいな、なんかそういう感じで。まあ、全然簡単な問題だったから、まあよかったけど。
なんかスクリーンで全部やれってある方が。ドキドキしそうだ
ね。そうだね。
ホワイトボードの確保が簡単じゃん、
まあ、なんかそれは僕、ホワイトボード面接って、そこまで詳しいコードを書くのはないんですよね。
ああ、そう。ホワイトボードを書くのはね、うん、自分の勝手言語で書けるからね。
うん、
こんな言語があるとしてっていう、まあ、こんな関数があるから多分って言って、適当に端折れるとこいっぱいあるけど、実際にコード書けって言われるとね、調べて書かないといけないこともいっぱいあるし。
まあ、あとは分かんなかったら、だからちゃんと面接する方が、その、ホワイトボードなりのコードを見て、ちゃんとアドバイスができればいいけどね。
そうね。
適切にコメントしたりとか質問したりとか。そうじゃない、スキルのない人がそういうのやるぞ。
そうだね。
お互いこう考えながら、なんか無言で10分ぐらい過ぎてみたいな。だって全然身がないよね。
面接のね、時間でね、無言は意味ないんだよね。
そうそう。
うん。多分、確かガリオさんのやつにも書いてあったと思うけど、
うん、
考えてること言わないといけないね、ずっと。
そうそうそう。
自分は今何考えて、どういうことで悩んでてっていうのをずっと全部明らかにし続けて 結果が出ない方がいいんだよね。うん、黙って分かんなくて、
そうそうそう、
できませんでしただったら何考えてできなかったのか分かんないから、
うん、
できないっていうことそのものはそんな大きな減点対象じゃないんだよね、実は、
うん、
緊張もしてるし初めて見た問題だから間違う袋工事に入る場合もあるんだけど、
そうだね、
どの辺を気をつけてるとかどこには気づいてるってことが分かれば、まあ点数のつけようがある、
うん
うん、
まあそんなとこですね。いい時間なんで、はい、そんなところです。
はい、お疲れ様。
お疲れ様でした。